昨日は、お特技の方なんですけど、長岡京子さんと大山田の方で、JC のね、ドリームフェスタというのがありまして、はい。で、そこの中にもちょっと一緒に参加させていただいてますので、私とこもその催しにね、参加してたんですけど、まあ、空は完璧で、風は暑いんですけど、風はどこか秋風っていう感じのね、雰囲気でやってて、で、まあ、大盛況で終わったんですけど、夜ね、帰ってきまして、私の部屋からお月さんが見えるんですよ。なら、空が澄んでるっていう表現はまずいかなと思うんですけど、雲がなくて、お月さんがこうね、満月ではないんですけど、こう、流れてる。で、寝る頃に虫の声がわーっと聞こえてくるんですけど、何種類のかの虫の声が聞こえてくる。ああ、秋やな。でね、昔でしたら、そんな大きな建物も荒らしませんし、お月さん流れて虫の声聞こえたら、一句っていうのが出てくるのかなって、昨日は妙にね、変な感傷的な気持ちになりました。はい。で、ああ、いいなっていうような感じでしたね。そういうような昨日一日を過ごしてきまして、で、今日はまたね、爽やかな朝を迎えてますので、今日も放送、たまらんなっていう感じで来ました。よろしくお願いします。さて、毎週月曜日のこの時間は、喫茶店の、はい。ディレクターさんもお忙しいので、ちょっとだけね、ミスがあったみたいですよ。残念ですね。はい。さて、毎週月曜日のこの時間、喫茶店のラジオカフェから、ハローラジオカフェ、おはようさんです。生放送でお送りさせてもらってます。進行役は、今日言葉の会の上子京子です。どうぞよろしくお頼み申します。はい。それでした今日のテーブルを囲んでお癒すのは、元京都ノートルダム女子大学客員教授で、メディアアナリストの住井隆夫さんです。おはようさんです。
おはようございます。
どうですか最近。
少しね、はい、涼しくなって、はい、夜、途中で起きないで、ぐっすり寝られるようになりましたけどね。はい、今年の夏は長かったですね。
そうですね。きついね。お天気続きでね。
僕も京都来て十数年になりますが、はい、こんなに暑さが、ね、気温が高くて長く続いたっていうのは初めてですね。
年々、ねはいね、きつくなるみたいですね。はい。そして三条油の工事、久田アートインダストリーの三代目のご主人、美容家の久田茂雄さんです。おはようございます。
おはようございます。
はい。いい季節になってきました。
そうですね。もう、季節の移ろいを感じられるのは、ものすごい幸せなことやと思いますね。
ね、
ちょっと、数日前まで暑さ続いてるから、ね、なんか、もうすぐ、もうちょっとしたら寒いになります、うん、
また言います、ね。
そんなこと言うてて1年がすぐ経ってしまうという。
はい。
ね、ね、まあ、勝手なもんですね、人間ってね。
ほんまにそうね。また今日もね、はい、いろんなお話聞かせておくれます。
はい。
そして、出版編集のお仕事もされてます、詩人の中村淳さんです。おはようございます。
おはようございます。
はい。中村さん、どうですか、最近は。
本当、この2、3日涼しくなって、はい、朝ね、雨竜山が近くにあるんですけど、はい、朝ちょっと山に入って、はい、水の音を聞いて、山の音を聞いて、はい、そんな風にして、なるべく目を覚ますようにしてます。はい、
はい。また、後ほどいろいろお話聞かせてください。そして、今日のゲストですが、女性の弁護士さんが今日お越しになってます。中村さんの方からちょっとご紹介してもらえますやろか。
はい。今日は京都弁護士会の弁護士の高滝ひろ子さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
高滝さんは、民族差別を扇動するようなヘイトスピーチ裁判の、弁護士代理人をされました。今日は大阪高裁の判決についてお話しいただきたくて、お越しいただきました。後ほどよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。はい。 一言。
ちょっと、こういう番組初めてなので上がっています。まあ、秋らしくなってきたっていう。昨日は、お茶会に招いていただいたんですけれども、それが、まあ、月をテーマにした、月のお手前、お茶箱の月のお手前をされてて、はい、本当にお道具もね、秋らしいなってて、鈴虫のね、絵が描いてある、花入れとかがあって、本当に、秋だなぁと思うと同時にですね、もう、三分の二が、一年の三分の二が進んでしまったということが衝撃的です。
なんか、京都の弁護士さんらしくお茶会とか、はんなりとしていらっしゃいますが、いや、戦いはすごいっていう話はあったでした
いいと思います。
はい。
じゃあ、後ほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと、どうして、
はい、それでは今入っています京都新聞ニュースですが、藤本香織さん、よろしくお願いします。
はい、それではお伝えいたします。まずはじめに府の総合防災訓練についてのニュースです。大規模災害を想定した京都府総合防災訓練が昨日、京都市上京区の府庁や八幡市の八幡市民スポーツ公園と市民体育館で開かれました。およそ1000人が参加し、去年の熊本地震を踏まえた避難所運営などが行われ、災害時の連携を確認しました。生駒断層の直下型地震と局地的豪雨による複合災害を想定し行われ、近畿地方整備局や自衛隊、京都府警などおよそ70の機関が参加しました。続いては車椅子駅伝についてのニュースです。全京都車椅子駅伝競争大会が昨日、京都府の京丹波町の府立丹波自然運動公園周辺で行われました。重度の障害者らが参加する全京都車椅子ミニ駅伝競争大会も同時開催され、合わせて24チームが丹波路を全速力で疾走いたしました。車椅子駅伝は丹波自然運動公園の陸上競技場を発着点にした4区間 9.3 キロで競いました。続いてのニュースです。200万人達成という見出しでお伝えします。地震や火災、水害など、災害時の対処法をバーチャル体験から学ぶ、京都市南区の京都市市民防災センターの入館者数が昨日200万人に達し、記念式典が開かれました。家族連れや地域の防災会、事業所研修などに利用され、開館22年での達成となりました。200万人目は、北区の川本典子さん42歳と翔太郎くん9歳の親子です。記念式典で川本さん親子はくす玉を割り、記念プレートなどを受け取りました。続いてのニュースです。鴨川定例クリーンハイクについてのニュースをお伝えします。川辺を散策しながら美化に取り組む鴨川定例クリーンハイクが昨日、京都市の鴨川の河川敷で行われ、晴れ空の下、参加者はゴミ拾いに汗を流しました。クリーンハイクは市民団体鴨川を美しくする会が毎年4回催しています。今回は企業関係者や高齢者団体など合わせて190人が参加しました。丸太町橋から北大路橋の間のおよそ 3.1 キロで、吸い殻や折れた枝などを拾い集めました。以上、京都新聞ニュースをお伝えしました。
はい、ご機嫌ありがとうございました。 今日4つニュース聞きましたんですけど、まあ、防災訓練とか、そして車椅子駅伝200万人達成防災館ですね。そして鴨川の定例クリーン俳句というのがあったんですけど、どうですか？これ以外にも1週間の間にいろんなニュースがあったと思いますので、先生、どうですか？
そうですね。はい、まあ、防災の日っていうのは9月1日かとかですか、はい、いろいろ訓練したり、はい、防災センターを訪れたり、はい、心構えをということですけど、はい、今日僕のお話の中で、はい、ミサイルが飛んできたら、ね、はい、っていう防災アラートみたいなのがあったじゃないですか、はい、そのことをちょっと思いましてね、はい、それよりももっと、なんていうのかな、津波とか山崩れとかね、はい、豪雨とか、はい、最近頻発してますから、そういうことに対する防災対策は、どのぐらいしっかりしてるのかなっていうのはちょっと思いますね。
はいはい、ね、ちょっときつい雨降ったらすぐ崩れるような状態がたくさんありますしね、まあ、生活を脅かすような豪雨ですね。伊佐田さん、どうぞやろうか。
今のニュースの中で、はい、鴨川のプリンなんか、はい、団体があるんですね。はい、大変なご努力だと思いますけど、はい、私が多分、中学とか高校とか、要するに1960年代後半ぐらいからは、もう相当鴨川って汚かったですね。はい、裸足で入ったら、もう足の裏がぬるっとするような、はい、で、自転車が掘り込まれてたり、はい、ゴミがいっぱい浮いてたり、っていうね、鴨川をきれいにしましょうって言ったあったキャンペーンの文言をなんか覚えてるぐらいで、はい、それがまあいつの間にか、まあ、きれいになりましたもんね。鮎が住んでるとかね、その昔だったら考えられないようなことで、はい、けどやっぱり鴨川って京都市民にとったらなんかの原点みたいな感じで、あそこ座ってると本当なんかいろんなことを考えたり、気持ちよし ね、憩いの場所になって、よかったと思います。はい、
そうですね。もう、皆さんのご努力という感じだ
と思います。そうですね、はい。都市の真ん中流れる川としてはね、はい、あんなに綺麗な川って、そうめったにないですから、はい。
そうです。もう透き通ってます
ね。気持ちがいいですね。見てて
もね。中村さんはいかがですか？
はい、私も防災の日ということで、はい、私ね、学校勤めてた時、実は防災係だったんですよ。はい、それで東日本大震災が来てしまって、原発のことは全く頭になく、窓を閉めてあげることもできなかったという大失敗をしてしまったんですけど、はい、それ京都に来てからも PTA で話して、モンスターピアレントにならないように、はい、私の経験から話してたんですけど、はい、京都ね、防災頭巾もないんですよね。そうすると、その防災頭巾あった方が、上から物が落ちてきた時とか、火事があった時とか、守れるので、それを何回か話してるんですけども、はい、なかなか導入されないということが、で、なんか言うとね、京都は不思議な力に守られたり、守られてないから、みたいな話を。
で、
そうそう、してるんですけど、そこら辺の本当に、先生もおっしゃってましたけれども、はい、まあ、津波も、豪雨もそうですけど、地震も山崩れも、うん、基本的な防災に対してちょっと無防備なとこがあるなぁということは感じてます。あと防災アラートって、ね、来た時に、まあ、あれは東日本全体で、東京以外ですよね。うん、この間なってたらしいんですけど、なぜ東京外れたのかわかりませんけど、うん、あれってなんか迎撃ミサイル撃ち落とすの、軍事費いっぱい使ってなかったですかねって、ちょっと思いましたよね。うん、おかしいね、っていうことに、気づいてほしいな、みんな。
はい、だ
って届かない宇宙の方に言って、だからね、丹後の基地は、ただだったって言うんですよね。はい。よう知らんけどって言っときます。最後に。はい、みんな言って貼ります、はい、そういう、ちょっと技を覚えます。
はい、そうですか、はい、はい、ありがとうございました。小滝さん、どうですか？いきなり。
あ、そうですね、はい。やっぱりね、防災の日っていうのがすごく頭にあります。はい、私は、昨日、行けなかったんですけど、はい、皆さん、こう、避難訓練とかされてますよね。はい、うん。で、そういうその日頃の、どういうふうに逃げるかとか、そういうことをね、まあ、訓練してるのとしてないのとでは、大違いで、はい、やっぱり、緊急時にね、 はい、どこに行くのかとか、怪我した人をどうするのかとか、やっぱ日頃からそういうことを、訓練していくことはすごく大事だなと思いました。あと、防災センターっていうか、200万人も行ってらっしゃるんだなというのはちょっと、びっくりしましたね。防災付近は関東の方にあるっていうのは今初めてお聞きして、京都はないんですよね。
ないね。他の自治体あるんですか？
いや、私は聞いてないですけれども、そういうこともね、やっぱり、自治体とかがするべきことなんだろうな、というふうに思いました。はい。
は
い、
まあ、東京はね、ビルがたくさんあるから、落下してくる可能性が、いろんなもんがね、看板だとかなんか、落下してくる可能性が強いから、そういうのが、備えがあるんだと思うんですけど。ただまあ、戦争中の防空付近を思い出すのって、
ね、そうですね。
死んでみるんですかね。
ちょっと複雑な気持ちですね。
勤務校はヘルメットまで準備して
ます。子供の子ですか？
ヘルメットを準備
してます。どうしてもね、防空付近みたいな感じになると。そっちの方に行く部分って多いですね。まあ、私らぐらいの年代の人はそうかもしれませんね。
今日逆に小動になったから、
そういうのもあって
問題
意識そういうことですね。はい、お気に入りありがとうございました。次のコーナーは京町中コラムコーナーなんですけど、久しぶりに久田さんいろいろ聞かせておくりやす
7月8月と怒涛のように流れてきまして、やっとあっという間に9月になってしまいましたけども、7月とか8月はもう本当にいろんな行事がありましてね、で特に7月はもう丸1ヶ月間、祇園祭で熱狂しました、で大文字が8月になったらありますよね。で、まあ、大文字終わったら、なんか、まあ、夏が終わったなって、昔はよく思いました。で、盆が終わればすぐ暮れが来るなという感じで、9月、10月どこ行ったんやろみたいな、そんな感じがよくしましたね。
またすっと行ってしま
った、ね。で、大文字終わって、けどまだあって、地蔵盆がありますよね。
そうですね。
あれがまた嬉しかったですね、子供の時は。まあ、大人が一生懸命その子供をもてなしてくれたはったというか、子供をどうやったら喜ぶやろうかっていうね、ことをいろんなのやってくれたはったと思います。で、今、私らがそれを子供にしているというね、そういう代々伝わってるんですね。で、この間もちょっとお話しましたけど、飾り付けで垂れ幕とか、まあ、いろんなのがあるんですけど、あれを、出してきて、年に一遍ですよね、はい。で、これはちょっと、ここにかけるん違うか、違うことのが前にあったでとか、なんとか言いながら、どうやろどうやろと言って、なんとなくできてしまうんですね。はい、で、その中に、鈴で、もう真っ黒けになった箱があって、はい、その中に、幕とかそういうのが入ってるんですけど、はい、その箱の蓋の裏を見ると、寛政9年、水田屋源兵衛起草って書いてあるね。200年以上前ですね。ああ、そういうのが普通にポンと置いてあるんですね。で、もう万延元年とか、もういつや分からへんのがいっぱい出てきます。で、そんなんで、うちは三条油の工事、下がったところの町内になるんですけども、そこに代々絵巻物が伝わっておりまして、で、西側と東側の並びを一件一件、詳細に書いた絵巻があるんですね。で、それを、実は町会長が扱うことになってるんですけど、何年か前に、当たった時に、ちょっと、これはええのかわかんないけど、ちょっとコピーしておきました。内緒で。で、それで今回見てみたら、水田屋源兵衛さんあったんですね。文久2年って書いてありましたから、だからそれもやっぱり200年ちょっと前なんでしょうね。そんなのがあって、んで、角のとこは木村庄之助さん、亀屋庄三郎さんと昔、 あの、釜をね、釜っていうの、生活に使う釜ですね、お茶の釜じゃなくて。はい、そこは秋になったら、今もそう、あの、資材、建築資材を扱ってられますけど、そこの家が、今と同じ形なんですよ。
へ
ぇ、はい、そのままなんでしょうかね。で、しかも、あの、40数軒ある町内で、200年前と同じ人が住んでる唯一の家です。だから200年経てば町内総入れ替えやな、という感じが、ね、そういうことね、しますね。で、まあ、夏がこんだけいろんな行事あるのも、その、やっぱり昔は京都って、特に、まあ、蒸し暑いし、はい、で冷蔵庫あらへんし、エアコンもあらへんし、その、まあ、無事に乗り切るというのはすごいことやったんじゃないかなと思うんですね。はい、だからまあ、もともと祇園祭も疫病退散のための、最初がね、起源だって言いますよね。
はい、
だから、あの、無事にいられること自体が、まあ、珍しいことはないでしょうけども、もうありがたいことだというのがあったんではないかなと思うんですね。で、その、ただ今、8月ですけど、あの、6月に、名越しの払いた、はい、払えてありますよね。
ありますね。あ
の、半年間、汚れを払ってもらうとね、はい、私らいっぱい汚れあるので、いっぱい払ってもらわなあかんなと思って、何箇所か行きましたけど。はい、で、それで、けどあれも、あれ6月ですけど、
はい、
旧暦で行くと、
はい、
6月っていうのは夏の終わりなんですね。だから1月、2月、3月が春。
はい、
新春のお喜びをと言いますよね。で、4、5、6は夏。7、8、9が秋。
はい、
10、11、12が冬っていうことなんですね。だから、6月の終わりっていうのは、今で言ったら、まあ、8月の、あ、8月か9月になるわけで。あ、すいません。あ、8月か、ぐらいになるんですね。だから、七夕さんがこの間8月28日でしたから、
そうですね。
それぐらいのズレがあるわけで、
はい。
だから、6月というのは夏を乗り切ったという、文字通り名越し、
名越し、はい。
何になるわけですね。あの、半年というのは、まあそういう大変なところを乗り切ったという、半年乗り切ったのと夏乗り切ったというのと、両方があるんだな、というふうに思いますね。まあそんなところがいろんな、まあ、なんでこんなのしてるか言ったら、つい最近聞いたばっかりの話なんで、
はい、
あの、冷泉公子さん。
はい、冷泉さん。
冷泉家のね、はい、25代、旦那さんが25代目の当主、800年続いてるってありますけど、その方のお話をちょっとお伺いする機会がありまして、はい、それでちょっと教えてもらいました。
はい、
あの、旧暦、へぇ、そうですか、
も
うね、驚きましたけど、はい、まあ考えたらそうやなと。
そうですね。
まあその、七夕さんも、あの、あれは、中国のね、元々の話だったって言われて、
で、
犬牛と食女。
はい。
だから単なる牛追いと、単なるだけですね、はい、牛追いと、あの、まあ、旗織さんとの話で、まあ、まあまあ、庶民か、まあ、そんなところの話だったが、日本来たら、貴族とお姫さんになって
る、ね。それはありますね。
ね、うん、で、男の方から、こう、忍び込んでいって、
うん、
一夜限りで、また別れていくと。
は
あ、ロマンチックでも何でもないという。
そうですね。
という話だというふうに、はあ、まあ、終わらしたんですよ。
はい、
まあ、そんなことで、まあ、あの、先ほどのね、あの、冒頭で季節の移ろいのっていう話がありましたけど、はい、あの、まあ、これから9月、ちょっと空気がまた変わってきますので、
そうですね、
まあ、それも楽しみにして。で、はい、あの、お盆過ぎたら本当に、12月はすぐ暮れが来るというのがいつも毎年思うことなんで、ちょっと油断せんように、毎日毎日を大事にして生きていきなあかんなというふうに思ってます。はい、首相に。はい、
ねえ、また野球もいかんなんですしね。
あ、そうね、野球は今度公式戦が始まりますので、京都大会が。はい、
あ、そうですか、また頑張って
くださいね。はい、ありがとうございます。
はい、
先ほどあの、釜屋さんの話が出ましたけど、
はいはい、
かまんざって通りがある。
ああ、
あの辺は、江戸時代に、茶釜を作る、はい、なんていうのかな、お店というか工房が、もうたくさん密集してる
んですね。そうですね。そうですね。今は2軒だけ残ってありますけど、
そうですね、
あの、その人では、大西正右衛門さんっていう、15代、16代かな、
はい、
っていうですね、あの、利休に茶釜を、 決めてたという、そんなことがありますね。
最初は釜、釜でも、あの、草を刈る釜みたいなのを作ってたようだけど、だんだん技術が発達してね、
あの、
お茶会用の釜をっていうことになったようですけどね。
はい。ただいまお送りしました曲は、鮫島由美子さんの旅集でした。
この曲、原曲はアメリカなんですね。フォースターと同世代のね、
はい、
あの、オードウェイっていう人が作曲した、
はい、
あの、中国商館にもちろん入れた、
はい、
ドリーミング・オブ・ホーム・アンド・マザーっていうのが原曲だそうですよ。
はい。
はい、お気に
入り。お母さんの曲だね。
では、あの、メディアコラムコーナーに入ってきました。すみさん、よろしくお頼みします。
はい。
はい。
ここのところ、あの、北朝鮮のね、
はい、
問題が、今日も非常に大きなニュースで、新聞も、テレビニュースもやってますけれども、はい、あの、ついこの間、8月29日に、ミサイル発射したのに続いて、昨日ですか、3日、昨日じゃないか、おとといになったかな、8月3日に核実験をやった。最初は地震みたいな揺れがね、あったっていうことが分かって、調べたらそれはどうも核実験らしいということだったんですが、はい、朝鮮中央テレビが、3日の午後3時に、正式に、核実験があったという発表をして、それで、まあ、世界中が、もしかしたら、水爆実験に成功したんじゃないか。揺れが非常に大きかったですからね。ということで、まあ、昨日、今日、非常に大きな話題になっていて、どうするかっていうことになってるわけですけどね。じゃあ、かといって、例えば、ピョンヤンを攻撃するというふうなことになったら、東アジア全体が、戦火に、日本も含めてですね、はい、戦火に巻き込まれるわけだし、なかなかそうもいかない。まあ、断固たる態度っていうふうなことを、どの首脳も言ってるんですけれども、実際にはちょっと手がつけられないような状態になっていて、非常に危険な。まあ、特に、日本は、核戦争っていうか、はい、原爆の被害を2回も過去に受けている、唯一の国ですからね。北朝鮮が核を保有する。しかも、それが水爆だっていうのは。まあ、果たしてどうしたらいいのか。断固たる態度で経済制裁っていうふうに言ってるけども、それは効き目があまりないということも、今までの経過ではっきりしているので、一体どうしたらいいだろうということになると思うんですけどね。はい、今日、もともとお話をしたいと思ったのは、ミサイル、北朝鮮が、29日に飛ばしたミサイルの話をしようと思ったんですが、まあ、両方を交えてお話をするしかないかと思います。はい、世界で核を持ってる国っていうのは、アメリカ、ロシア、イギリス、フランス、中国。これはもう核大国で、はい、古くから核を装備して、時々は核実験もしてるようですけどもね。はい、その他にインド、パキスタンが核を持っていると。イランは核兵器の開発を進めていたけれども、アメリカとの話し合いが、オバマ政権の時にアメリカと話し合って、核の保有をしないという代わりに、まあ、経済制裁が少し緩められた。いうことがありますけども、どうなるんですかね。一時、シリアとかミャンマーも核兵器を、いうことで進めてたようですけど、シリアは今それどこじゃないですから、まあ、化学兵器はね、持って使ってるっていうことなんですけども、 核兵器そのものの開発はするような状態にはないっていうのは、まあみんなわかってるし、シリア自体もそのつもりは今のとこない。ミャンマーは民主化しましたから、核兵器を持つということはしばらくないというふうに思うんですけれども、まあ核大国、二の四の六の、北朝鮮入れれば八つ、あ、イスラエルがありますね。だから九つ。ですけど、まあそのうち米ロ英仏中っていうのはなんか核拡散禁止条約みたいなことで一定の節度を持って、まあ節度を持って言ってもこの国っていうかこれらの国っていうのは非常にたくさん持ってますから、でいつでもなんて使えるような状態に置いてるんで、褒められたことじゃないんですけれども、インド、パキスタン、イスラエル、さらに北朝鮮っていうのは、そういう国際的な制約には縛られていない。で、実際には自分たちで持ってるということを公表してない国が多いんですけどね。あってます。広島に、核、広島平和監視時計っていうのが、原爆の敷地の中にありましてね。それは、核兵器の実験が行われなかった期間を表す、時計なんですけどね。これまで、昨日まで359、つまり 1年ちょっとというのは、去年の9月9日に北朝鮮が6回目の核実験を行いました。それから数えて359日は核実験がなかったんだけど、今度核実験があったということで、ゼロになったんですね。人類終末時計とはちょっと違う。核実験の有無を表す、有無を表す時計なんですけど、まあゼロになった、いうふうに、まあ新聞は伝えています。実際に、現地見たわけじゃないんですけども、そういうことだそうです。で、ところで、29日に発射、弾道弾、火星12型だと見られる中距離弾道ミサイルを北朝鮮が発射しましたね。で、それが北海道をかすめて太平洋に落下した、いうことで、日本の上空を通った、いうことで、まあ、非常に大きなニュースになった。政府も対応を迫られる。ことになりました。6時5分に発射されて、6時7分に、なんて言うんですか、北海道の上空を通過して、6時12分に、襟裳岬から1180キロの地点で太平洋に落下した。非常に短時間で、まあ、北海道を通過したときには、かなり上空、なんですけどね、を通過して、550キロメートルの上空を通過したっていうか、まあ、領空も領海もないですね。とにかく空の上を飛んだということです。アメリカは割とこのミサイルの発射については、一時、ガム島を狙うんだっていうふうなことを発言してたのから比べると、ガム島の方向じゃなくて北の方に、つまり日本の北海道の方を通過したっていうことで、飛距離も、2700で、2700だと、ガム島には、角度を変えてもガム島には届かないという。で、アメリカは割と、このミサイル発射については、 平成の対応をしたんですね。まあ、もちろん、大統領はツイッターで、断固とした策を取る、軍事オプションも辞さないみたいな発言をしてますけど、国防省は、台湾も、なんていうか、まだオプションのうちにあるという発言をしたんですが、まあ日本はご存知のように、J アラートで国民に警告し、まあ、もう危険がないっていうのが分かった後で J アラートが鳴ったんですけどね。なんか安全な場所に、地下室に入りなさい。地下室がなければ頑丈な建物の中に入りなさい。J アラートが。なんて言いますか、テレビの画面を通じて流され、そして、それから地方だと、市役所とか、地方自治体が設置する、拡声器があるじゃないですか。それで、その J アラートが、流された。まあ、実際にはなんか故障、うまくいかなくて、17市町村では警報が受信されなくて、防災放送が流れないというようなことがありました。そういうので流されたんですね。だけど一番大きいのはね、6時2分に、朝の6時2分ですから、ちょうどね、どこの局もニュースをやってたんです。NHK は、朝のニュースになりますか。それで、放送を一斉に切り替えて、J アラートの文面をそのまま出して、フジテレビの場合には警報音も出したんですね。それで、ただ、TBS の系列では、J アラートをそっくり出さないで、独自画面で、速報を伝えたのにとどまったんですが、他の局は J アラートそのものを出しましたから、テレビが、J アラートを発したのは、関東から、北海道にかけてなんですけれども、全国的にテレビを見てた人は、テレビを通じて、ミサイルが来るぞ、という、その、警告を、受信したっていうふうなことになりますから、テレビが非常に、重要な役割を果たしたということですね。NHK の場合には、多少、NHK の場合には、おはよう日本を特別番組に切り替えた後、朝ドラのひよっこと朝一なんかを全部飛ばして長時間放送をやったんですけどね。なんていうのかな。そういう J アラートなどが発動された場合には、あるいは災害が起きた場合には、NHK は防災のための国民への呼びかけを行うというふうなことが決められてるというふうに聞いてますので、まあ NHK の場合には、仕方ないかなっていうのがあるんですけど、民放がそっくりそのまま放送画面が J アラートそのものに切り替わるっていうのは、なんか非常事態宣言みたいな感じで、ちょっと着眼としないところがあるんですね。少なくとも J アラートが発せられましたっていうのをニュースとして伝えるっていうのがいいんですけどね。やっぱり独自にニュースとして伝えないと、政府の、なんていうのかな、政府が発した警報をそのまま流すっていうのは、昔の大本営発表、空襲警報みたいな、画面っていうか、放送になりますからね。政府放送に全部なるというふうなことと、変わりないので問題が残る、というふうに思います。まあ、民放の場合、ワイドショーに戻って、ワイドショーでもその問題をずっと続けたんですけど、ワイドショーっていうのは、いろんな人がいろいろ発言しますから、その中で、 本当に、日本列島に来てしまったのか、日本に落下する可能性があったのかないのかっていうことが論議されて、初めから発射の当初から、日本列島に被害が及ぶ可能性はないということが分かってたというね、ことが、ワイドショーなんか、あるいはそれに引き続くニュースで明らかにされました。だから、6時2分に画面をバッと J アラートに切り替えた民放っていうのはちょっと早とちりというふうな感も免れない。あるいは政府の方から事前になんか働き方があったのかなというふうなことを、言う人々、まあ、一部記者もいるし、一般市民もいるんですけれども、SNS っていうんですか、Facebook やなんかで、そういうふうに発言する人たちも、いないことはないんですけれども、冷静になるべきだ。戦争に巻き込まれるということじゃなくて、外交など、どんなことが日本でできるか考えるべきだという発言も、これは、青木聡さん。評論家の人ですけど、それから安全保障上の脅威が増したというふうに即断はできない玉川さんという、コメンテーターですけれども、そういう発言なども出て、割と多角的な報道が展開されたとは思いますけれども、まあ政府の J アラートにちょっと巻き込まれてしまったという感が強いような気がします。で、例えば北海道で新幹線が止まりましたよね。で、危険がないということが分かってる時間ですから、6時過ぎに停止したんですけど、それから一部、北海道の一部の小学校で、登校、なんていうのかな、自宅待機をするようにね、生徒に行ったっていう学校もあってね、ちょっと、なんか、B29 がやってきたみたいな、上空を通過して、爆弾落としたとか、機銃操作したと同じような反応をしたっていうのは、メディアとしてはどうなのか、いうことだと思います。まあ、安倍総理大臣はいつも同じような発言なんですけども、今回の場合には我が国が標的になった。それで、そういう意味でかつてない脅威だというふうに発言をして、情報がかなり早めに分かっていたようなので、いろんな報道によるとね、官邸にその日泊まってたんですね。めったに官邸に泊まることはないんです。だけど官邸に泊まってたから、すぐ、総理公邸に入って、指揮をしたということですけども、ということは、分かっていた。事前に分かっていた。で、脅威が、直接的な脅威ではないということも分かっていた。いう、それじゃあどうして J アラートで日本中を大騒ぎに巻き込んだのかということが問題になるんじゃないかと思います。まあ政府としてはこの機会を利用して、防衛力強化を図りたい。特にね、政府っていうか防衛庁が力を入れてるのは、防衛庁の発表の平成30年、2018年度の予算によると、防衛予算というのが過去最高の5兆円を超してるんですね。それで、特にその中でも、イージス艦に搭載してミサイルを、北朝鮮のミサイルを迎撃する、ミサイル。それから地上にあって、よくテレビに出てくるじゃないですか。台本みたいなのがあって、空向いてるっていう。 パック3っていうやつですね。これに、イギリス産と搭載ミサイルの改良型っていうのはアメリカから、472億円で買おうとしてるんですね。それから、地対空、地上に配備するパック3っていうのは205億円。その他ね、新しい、システムで、イージス・アショアっていうのがあるんですけど、このね、1600億円もするんです。これは、予算外でいつでも購入できるようなシステムになっているので、予算に足らないといけないんですけど、そういう防衛力強化策で、防衛予算を拡大しつつある政府にとっては、J アラートの発動で危険だと国民に、伝える。というか、煽るというかね、非常にいい機会だったというふうに思われる。まあ、メディアがそれに若干乗せられたのかな、という気がします。まあ、今日の、核兵器っていうか、水爆実験に成功したというニュースも同じような要素があるんですけれども、まあ、単に経済制裁強化だけだと、何も効かない、効果がないっていうこともあることはあるんですね。それでね、よくよく考えてみますと、もうそろそろ終わりますけれども、アメリカは北朝鮮と対抗しているように、な状況があって、いつでもなんか、ピョニャンを攻撃できるみたいなことを言ってますけど、実際にはニューヨークだとか北京でね、裏交渉もしているんですね。人質がいたりして、その解放をめぐって、それから実際に、なんていうんですか、キム・ジョンイルとどうするかっていうことを交渉して、だから時々、トランプ大統領が、キム・ジョンイル、いるはいいやつだとかね。なんかそういうツイッターを出すときがあるじゃないですか。ね、公式の発表とは違ってね。それはね、そういう裏交渉の中で、何らかの発言っていうか情報みたいなのの話し合いが行われてるっていうこともなくはないんですね。で、中国やロシアはもともと、経済制裁一本やり、圧力一本やりじゃなくて、やっぱり北朝鮮と対話すべきだって主張してるでしょ。そうすると、アメリカを含めて中国もソビエトも何らかの形で、対話をするというふうなことを考えてる部分もありますから、日本は、拉致問題もあるし、経済制裁、もう日本の経済制裁っていうのはある程度北朝鮮にとっては打撃になりますから、日本も何らかのルートで交渉する、必要がある。で、その米中ロシア中国とアメリカの間をつなぐようなね動きをすることができる地位にいるんじゃないか。それを何でもアメリカに期待して、今日の、なんだ、読売新聞でも、アメリカ、次の一手は、アメリカの次の一手を注目しているっていうのが政府の対応なんですけどね。そんなにアメリカ一辺倒で考えないで、日本独自で、国際的な話し合いを推進することはできるので、何らかの格好で、動きを示してほしい、と僕は思います。キム・ジョンイルはミサイルを発射した後ですね、このミサイルの発射は、何年前だっけな、なんか、日本が、なんだ、朝鮮を併合した、100年目の記念日に当たるというような発言してますね。 米韓軍事演習に対する対抗措置だという発言だけじゃなくて、107年前だ。韓日併合という、明治何年かなんですけども、日韓併合、まあ日本で日韓併合って言いますけれども、8月29日はその107年目に当たるんですね。それでその恨みを晴らすというような発言が、キム委員長から出てたりするんですが、逆にそういうということは、日本が話し合いを持ちかけて、まあ、裏交渉でも何でもいいんですけれども、話し合いをするきっかけにもなり得るような発言だと僕は思うんですね。だから、何かの対応を、圧力一辺倒、経済圧力一辺倒は、まあ、効果がないということがはっきりしているので、何らかの働きかけをする、拉致問題の解決を迫るというような、必要があるのではないかというふうに思って、ちょっと長くなりましたけど、うん、話をさせていただきました。うん、すいません。
ありがとうございました。
ラジオカフェおはようさんです。カフェからの生放送でお送りしています。この放送をお聞きの皆さんもご意見や話題などがありましたら、メールかファックスで話の輪の中へどうぞ入りやすとくです。メールアドレスは info@radiocafe.jp。ファックス番号は、京都 075-253-6901。京都 075-253-6901 です。お待ちしております。ただいまの時刻は11時26分30秒です。では、ゲストコーナーに入ります。中村淳さんと高滝とひろこさん、どうぞよろしくお申します。
よろしくお願いします、はい、
中村さんの方からいろいろお聞きしてもらいますやろか、
はい、よろしくお願いします、はい、今日は京都弁護士会の、弁護士高滝ひろこさんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今北朝鮮の、ミサイル核実験の話がありましたけれども、こういう事件があると日本の朝鮮学校とか、まあ大日コリア、子どもたちがね、被害に遭うと思うんですけれども、ちょっとどんなふうに今感じておられます？
そうですね、やっぱりまあ特に子どもたちはね、うん、北朝鮮、まあ共和国がどういうその政治体制であるかとか、うん、あるいは核実験とか、うん、そういうことについては全く、うん、その関係もないし、責任もないし、うんうん、そういう立場にありますよね。うん、でも、なんていうんですか、一番わかりやすい、うん、北朝鮮の、が見えるところっていうんですかね。うん、まあそういうふうに思ってる方が多いですね。うん、そうすると、やっぱりそういうその、北朝鮮に対する不満とか、あるいはその不安感とかが、そういうその割と弱いところに、うん、出るっていう可能性がないことはないというふうに私は思っていて、それはとても不安です。
うんうん、何かそういう声を聞いておられます、今回のことについて。
今回のことではまだ聞いていませんけれども、うんうんうん、やはりそういう可能性はいつもあるというふうに考えています。
そうですね。やっぱりちまちょごり来て歩けなくなったりとかね、しますもんね。やっぱり大人が少し気をつけながら、周りの、うん、ね、朝鮮学校、京都にもあります
ね。うん、そうですね。
大滝ひろこさんは、この京都の朝鮮学校が、在徳会に襲撃された事件、これ2009年なんですが、その時も、弁護団をなさいましたし、李シネさん、 前回
来られました、
ね、先月お越しいただいた、リーシネさんのヘイトスピーチ裁判の、弁護団を代理人弁護士をなさいました。ちょっと今日その話を伺いたいと思っています。で、リーさんのヘイトスピーチ裁判、反ヘイトスピーチ裁判って、これ、まずヘイトスピーチってどんなことかっていうことを簡単に。
そうですね。ヘイトスピーチっていうのは、はい、差別扇動表現っていうふうに訳されたりしてますけれども、京都朝鮮学校は、頼んでもないのに、在特会の人たちが来てですね、子供たちに、例えば、朝鮮人は道の隅っこ歩いとけとか、キムチ臭いとか、日本から出ていけとか、そういうことを、デモもやりました。周辺でデモもやりましたし、外線でもやりましたし、朝鮮学校の近くでですね、そういうことをされたということです。で、それに対して朝鮮学校、京都朝鮮学園って言うんですけれども、損害賠償請求を在特会らに求めて、それが、1220万でしたかね。それくらいの損害賠償額が認められたということで、あとは、朝鮮学校の子供たちの民族教育というものも、とても保護に値するものだということが判決の中で述べられたということと、その二つの意義があった裁判だったと思います。
実際その学校のね、先生方や保護者や子供たちっていうのは、大変、今その判決が出て、今は静かな日常を少し送れるようになってたところだったんですかね。
そうですね、あまり静かな日常というわけでもなくて、やっぱり、京都市内で、やっぱり朝鮮人出ていけっていうヘイトスピーチが、行われると、例えば四条河原町であったりとかすると、やっぱりそれを見る、聞くっていうことがあるじゃないですか。そういうことを街中で、いつ、どういうふうに接触するかわからないっていう気持ちはいつもあったと思いますし、そういうことは、元の通りになったかっていうふうに言われると、日常生活が、回復したかっていうと、やっぱりそれは、回復、ということにはなってないんじゃないかなというふうに思います。
そうですね。そうですね。東京でもね、小池知事が関東大震災での朝鮮人虐殺のね、追悼に、今回についてはメッセージを寄せなかったっていうこともあってね、やっぱり時代がどんどん、経過していくっていうか、差別の方に向かってきてる。
そうですね。やっぱり、歴史修正主義っていうんですか、その前から南京大虐殺はなかったっていう話もありましたし、それから、例えば朝鮮半島の植民地支配は悪いことばっかりじゃなかったとか、その挙句にやっぱり植民地しか支配がなかったとか、で、今回は、関東大震災の大虐殺が、
スルーした
っていう感じですね。スルーしたっていう感じですね。
そんな。
なかったっていう人もいますよね。
そんな時代の中でね、小滝さんは、前回お越しいただいたリーシネさんの、裁判をなさいまして、大阪地裁高裁で判決が出て、その大阪高裁の判決の意義っていうのはどんなところにありましたか？
そうですね。大阪高裁は、人種差別、民族差別と女性差別の複合差別だということを初めて認定をしてくれた判決だったというふうに思います。
はい。で、その複合差別っていうのはなかなか一般では聞き慣れない言葉だと思うんですけども、どんなものだったか。はい。
そうですね。リーシネさんの場合は、もちろん出ていけとか、そういうその、国籍とか民族に関わるような差別もありましたし、それに加えて、ババアとかブスとか、そういうその容姿に非常にこだわった、差別的な発言もありました。女性差別的な発言もありました。そうして、そういうその女性差別と民族差別が合わさった形の差別っていうことが複合差別の内容に
なっています。うん、でそれが、その、どういう特徴があるかというと、一つは、とにかく、その民族の中、うん、例えば朝鮮民族差別の中でも女性がターゲットになりやすい。うん、そして、女性がターゲットになることで、うん、そしてその女性のさ、としての尊厳と、それから民族としての尊厳の、うん、それが二重に踏みにじられるという意味で、うんうん、非常にその被害が、うん、被害が大きいっていう、その二つの面があったというふうに思います。
うん、今回裁判所でその民族差別と女性差別の両方が認められた、
そうで、ん、す、う
ん。複合差別ということで、判決が出たということなんですよね、うんうん。複合差別には民族と女性っていうだけではなくて、他の、
そうですね。例えば、うん、まあ、民族と女性っていうのは、うん、非常に分かりやすいことですけれども、うんうん、その他にも、うんうん、例えば、障害者、
うんうん、
外国人の障害者とか、うんうん、あるいはその、ブラック、非差別ブラックの中の障害者とか、うんうん、あるいは非差別ブラックの中の女性とか、うんうん、なんかその、マイノリティとしての属性が二つ持っている、三つ持っている、うんうんうん。そういうようなことが、やはり複合差別という観念の中に入ってくるんじゃないかというふうに思っていて、でそういう意味では、その、まあ、裾野は広いというふうに考えています。
ありがとうございます。なかなか声が上げにくい立場の人たちでもあったかもしれない。
そうですね。私たちは、沈黙効果というふうに言ってるんですけれども、セクハラなんかではよくあるんですけれども、今のはセクハラじゃないですかっていうふうに抗議したらですね、何言ってるんだ、そんなに自分がモテると思ってるのか、みたいなこととか、それは、ブスのくせにとか、うんうんうん、そういうふうに、一つはからかいの対象になったり、うん、もう一つはさらにその被害が大きくなったりするので、うん、そういう意味では声がなかなか上げにくいっていう、うん、そういう立場にある人たちだというふうに思います。
そう、やっぱり裁判所で公的に複合差別っていうことが認められたということは、うん、この概念でもって、他のいろんな差別苦しい目に遭ってる人たちっていうのもやっぱり認識が、この概念をこう使うって言い方あれですけども、
うんうん、そうですね。
権利としてちゃんと主張していける。
そうですね。
うん、
やっぱり、判決で一歩出るっていうことは、その概念を使って次の訴訟をやっていくっていうことが、まあ、弁護士としての一つのね、その役割になりますので、そういうその概念が裁判所で認められた、そうしたらそれを足がかりにして、次の段階に、行きたいし、うん、行こうっていう、そういうことですよね。そういう気持ちにもなります、
そんな意味では大変、その社会的に重要な判決を勝ち取られたってこと、第一歩になります、ね。ありがとうございます。
まあ、原告がすごく頑張らな
かったですね。お二人とも。はい。あと最後にあれですが、まあ、ヘイトスピーチをする人たちが表現の自由っていうことをね、表現されたり、主張されたりしますけど、これは、まあ、憲法で保障された表現の自由とは違うんじゃないかなって思うんですけど、弁護士さんの立場から言うと、どんなことになるでしょうか。
そうですね。朝鮮学校の事件の時には、朝鮮学校の前に来て、いろいろそのヘイトスピーチをした人たちに対してですね、それらの行為が表現の自由によって保護されるべき範囲を超えているという、そういうその判決だったんですね。ね、これは国際人権法の立場からも、やっぱりそういうふうになっていまして、表現の自由っていうのは、まあ、とにかく人の権利を侵害しないという限度で、やっぱり認められるべきものですし、それから、さっきも言ったように、沈黙効果というのがあって、少数者の言論が、ヘイトスピーチがあることによって、なかなか表に出てきにくくなるっていう面があるわけですね。だから、そういう意味では、その、ヘイトスピーチに対する規制とか、まあ、制約については、表現の自由をより豊富化する、豊かにするものだっていう、そういうその、まあ、国際人権法上の位置づけがなされているのでですね。ヘイトスピーチが表現の自由によって守られるっていうことはなかなかないと思います。
他の人の表現の自由を侵害している。
侵害してるっていうか、まあ、出にくくなる、
ね。出にくくなる。ね。
うんうんうん、だから、その、まあ、ヘイトスピーチ自身は表現の自由って守られるっていうことは、まあ、保護される範囲を超えるっていうのが、朝鮮学校の時の判決ですので、うん、ただ、もう何をヘイトスピーチとするのかっていうことについて、非常にその微妙な問題があってですね、そこら辺はやっぱり慎重に考えていくということは必要だというふうに思っています。
これ、大阪などでも条例が出ましたけれど、ヘイトスピーチに関してね、これどういうふうになくしていったらいいでしょうね。これから、ヘイトスピーチなくしていくためには。
本来はですね、アメリカみたいに公共権っていうのがある程度できていれば、市民の中で、まあ、話してもいいけど、非常にその、それは、非難され、まあ、社会的にも排除されるような表現なんだということが、うまく回ってれば、ある程度はできるんですけど、日本の場合はね、なかなか今そういうふうに回ってないんですね。そういうその社会認識の中でいくと、やはりその条例で、少なくとも禁止条項は入れるとか、まあ、うまくいけば、その罰則条項も入れてほしいんですけれども、少なくとも、そういうことをしてはいけないんだよ。それは違法なんですよ、ということを、まあ、そういう立場を、行政として明確にするということが、あるいはその法律として、条例として明確にするということが大事なんじゃないかな、というふうに思っています。
はい。ありがとうございます。まあ、行政や法律として、禁止条項や罰則条項を設けていくっていうことですね。ありがとうございました。
はい、
お気にありがとうございました。なかなか難しい問題ですけどね、はい、いけないということと、どういうこともね、しっかり知らないとダメということですよね。はい、お気にありがとうございました。ね、あとね、もうちょっとお時間ありますので、皆さん今のお話をお聞きになって、一言ずつちょっとお願いいたします。
最近、朝鮮韓国系の学校に対する交付金の支給とか、支給とか、それは問題になってるような気がしますけど、どうなんでしょう。
まあ、交付金の支給と、それからその朝鮮学校の、まあ、高校の無償化とは、ちょっとやっぱりだいぶ局面が違っていると思うんですね。で、無償化っていうのは他の、外国人の学校も全部やってるのに、朝鮮学校だけが落とされたっていう、そういうことになりますので、それは大阪高裁では、それは違法
だ。違法だというね、判決が出たっておっしゃいましたね。そうですね。
だから、ちゃんと朝鮮学校にも交付しなさいよという、そういう作為、命令が出ていたように思います。で、交付金っていうのは、基本的には、その、まあ、自治体が、その裁量の範囲内でやるということで、違法かどうかを考えるには、やはりその裁量の範囲っていうのがどういうものなのかっていうことを検討しないといけないと思うんですけれども、その中で、やっぱりね、考えるべきことは、この子らは日本で、育って、そして将来は日本で暮らして、日本のところで税金も納め、で社会的ないろんな役割を果たしていくんだというそういう視点が必要だというふうに思っています。だから私はね、その交付金もね、やっぱりそういう観点から言うと、まあ、言ってみたらその全然その。日本の税金をね、他の公立高校、中学みたいに使ってないわけですから、それは、その代わりに、まあ自治体が交付金をね、出すっていうのは、市議でも何でもないし、それはその、まあ規則配裁量の範囲内なのかな、というふうには思うんです。ただまあ、ちょっと裁判所の見解はちょっと違うかな、と思います。はい。
久田さんどうです?
ね、ミサイル云々の問題もそうですし、ヘイトスピーチもそうだと思うんですけど、人として正しいか正しくないかという、そこの判断基準がないとダメだと思うんですね。で、法律、それを法律でどのように囲っていくかという、そこが全てなんじゃないかなと思いますね。で、やっぱり人としてっていうのは、やっぱり一般市民がいかに守られるかですし、で、権力者というのは往々にして、利己的で、自分たちの損か得かで行くという、それを、 もう京都、まあ、町芝ですね。もう、代々、そういうことはもう知ってますから、そういう話がよく出ます。町衆の話の中では。
ね、はい。今日もいろいろ難しいお話とかもね、聞かせていただきました。そろそろお時間になりました。今日、このテーブルを囲んでおりましたのは、鈴木孝夫さん、大きにありがとうございました。はい、そして、久田茂雄さん。
失礼いたしました。
ありがとうございました。そして、中村淳さん。
ありがとうございます。
こちらこそ大きに。そして、高瀬千尋さん。
どうもありがとうございました。
大きにありがとうございました。はい。司会は京言葉の会の金子京子でした。ありがとうございました。どちらさんも親かまさんでした。ならさんや、お気に入り。